今年で私は牧師として、説教者として33年目を迎えておりますけれども、この33年間の間に今日のこの福音書から何回一体説教しただろうかなとふと考えたりいたしました。まあ、実際に数えたわけではないですけれども、結構の数ここから説教したという覚えがございます。実は私ここから昨年も説教いたしました。普段の礼拝、まあ今日も普段の礼拝なんですが、ですとその日の日課というのが割り当てられておりまして、そこから説教をするわけですけれども、昨年私がこの福音書から説教した時は私が選んだんですね。皆さん方の記憶にあるかどうか分かりませんが、昨年2022年10月30日に私はここを選んで説教いたしました。一連教会の方々は、あ、その日はあの日だと思い浮かべると思うんですが、市ヶ谷教会の宣教70年の記念礼拝、その時にこの聖書箇所を私はあえて選んで説教をいたしました。7の70倍の許し、これを宣教70年を迎えた市ヶ谷教会に当てはめたのであります。7の70倍の許しをいただいて、市ヶ谷教会は今日まで70年の歴史を積み上げてきたんだ、このように語りました。7の70倍の許しがなければここに至ることはできなかった、こんなお話をしたのでございます。で、今日またこの7の70倍の許しというところから、今日はまた違った観点から御言葉を聞いていくことになるわけですけど、見方は違ってもそのメッセージのコアにあるのは許しです。一番最初に今聞いた旧約聖書創世記からのお話、ヨセフの物語ですね。ヨセフとその兄弟の再会の場面でございます。ヨセフというのは父ヤコブの11番目の子供だったんですけど、このヨセフはですね、末っ子ではなかったんですけど11番目ということで、大変ヤコブに可愛がられたんです。で、お兄さんたちはですね、このヨセフに対して大変妬みを覚えたんです。で、彼は子供の時からお兄ちゃんたちにいじめられ、虐待を受けたんですね。そしてとうとう穴の中に放り込まれて捨てられてしまうということがございました。で、それからもう兄弟と会うこともなく、でもヨセフは数奇な運命を経てですね、エジプトまで売り飛ばされてしまいます。ヨセフは大変類まれな才能を持っておりまして、夢を解くと、そして将来を見通すことができる、そんな能力を持っていたものですから、エジプトの中で頭角を現すようになってですね、とうとう王様にも重んじられまして、高い地位について国の指導者になっていくわけです。ヨセフはそして、まあ、行政者となってですね、穀物を食料の備蓄を蓄えておくということを計画をしたんですね。いつ飢饉が襲うかもわからないので、ちゃんと備蓄を蓄えておくという指示を出して、ちゃんと備蓄を備えて、食料の備蓄を備えて、そしたら案の定、飢饉が起きてしまいました。エジプト、イスラエル、その一帯が飢饉に襲われたわけです。 イスラエルはそんな準備がしてないものですから、ヤコブは、まあ、大きな力を持っていたヤコブはエジプトまで出向いて食料をの配分を受けるようにと懇願してきなさい、お願いしてきなさいと子供たちに頼むんです。それでヨセフのお兄さんたちがですね、エジプトまで出向いて、そこで何十年ぶりかにヨセフと再会という場面が起こるんですね。お兄さんたちはその時に、あ、これはヨセフだと気づくわけです。で、一旦彼らは帰るんです。そして父に報告する。ヤコブに報告する。ヨセフがいました。そしたら父はですね、手紙を書くわけですね。そしてこの手紙をヨセフに読んでほしい、まあ、そんな出来事は前提として、あるわけであります。お兄ちゃんたちは弟ヨセフに合わせる顔などないのですけども、いじめましたので、自分たちが食料を求めてきたということで、再会したヨセフに対してですね、父の手紙を読むんです。その父の手紙の中に、どうかお前の兄弟を許してやってくれ、こういうメッセージがあって、それを聞いてヨセフは涙を流すんです。ヨセフが目の前にいるいじめた兄弟たちに向かって伝えた言葉が今日の19節20節です。あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。こう言ってヨセフは兄たちを許したのです。大きな許しが人と人との間で起こったことを、このヨセフの物語は私たちに教えております。二つ目の朗読箇所はローマの信徒への手紙の14章でしたが、ここでも今度はパウロが許しについて語っています。教会の中で許しとはこういうふうにして実現するんだよというような内容を話しております。具体的にお話ししています。信仰の弱い人を受け入れなさい、批判してはいけません、こういう言葉で語られておりますけど、信仰の弱い人って一体どういう人なんだろうかということをまずはっきりさせなければならないんですけれど、パウロはその話をするために2つの事例を引っ張り出しておりますね。一つが食べるものに時間、食べ物に関して、もう一つがお日柄に関してでございます。ご存知のようにユダヤ教やイスラム教、あるいはヒンズー教といった宗教には食物規定というのがありまして、食べて良いものと食べていけないものというものがございますよね。この頃も日本でもイスラムの方がたくさん増えてまいりましたので、ちょっとハラルですかといった食物規定のことが一般的に知られるようになっておりますが、ローマの教会、まだ1世紀の半ばの話なんですけども、ローマですから大きな、それこそ大都市ですよね、ローマ帝国の中の、ローマ、当然そこはもう国際都市ですから、いろんな民族の人、いろんな言語を話す人たちがたくさん住んでいる、そういう社会です。で、パウロはローマの教会に手紙を書くわけですが、その教会というのはもともとはユダヤ人たちから始まっていました。ユダヤ人たちがそこに集まってユダヤ教の礼拝を守っている人たちだったんですが、そこにイエス・キリストの福音が伝えられて、そのユダヤ教をベースにした上にイエス・キリストの救い主の信仰というものが出来上がっていったわけです。ですから彼らはこのユダヤ教会の人たちの、ユダヤ人というのは食物規定というのを守るわけですよ。豚を食べてはいけないとかですね、そういうのをきちっと守って生活している。でも先ほど言いましたように、 ここにはいろんな民族の人たちがいます。ユダヤ人からすれば異邦人と言われる人、まあ、外国人の方たち。そういう人たちには食物規定がありません。で、そういう人たちが一緒に礼拝をする。で、礼拝の場面はいいかもしれないけど、今日もそうですけど、礼拝の後にまたお裁会とかお食事会というのがあったりするわけですよね。今も昔も変わりません。そこでご飯が出る。で、そこで食べていいもの、食べていけないもの、私はこれを食べる、私は食べないみたいな話が始まっていくわけなんですよね。で、これであの人が豚を食べてることですね、何々を食べちゃいけない、食べてる、なんていうふうな批判が始まる。こんな話がこのローマの神父の出会いの中で展開されておりました。で、パウロはこう言うんです。弱い人は野菜だけを食べるって言ってます。ということは、弱い人というのは食物規定を守っている人ということになりますので、信仰の弱い人ってパウロが呼んでいるのは食物規定をきちんと守っている人のことのようですね。でもパウロはたまたまここでそういう言い方をしているだけでありまして、食物規定をきちんと守る人は信仰が弱い人で、守らない人は強い人だという、それで信仰の強弱なんていうことを決めつけることはもちろんできません。パウロは言いたいのはこういうことです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられた。もう一つがお日柄。お日柄を気にするかしないか、これなどはこの日本人にとってはおしなべてこう気にする部分があるのではないでしょうか。キリスト教とは全く関係なくても、そうした言い伝えを意識しながら私たちは日本で生活をしております。考え方ですとか生活習慣、生活習慣ともなると地方地方によっても違いますしね、立場の違い、これによってこれは人それぞれなのであります。生活習慣や立場の違いなどによって信仰の良し悪しですとか、信仰が強いとか弱いとか、そんなことは言えません。でキリスト教では食べ物ですとかお日柄ですとか、そうした宗教上のタブーというものは全くなく自由なわけであって、それがキリスト教の特徴、そういうふうに言ってもいいかと思います。自分と立場の違う人を軽蔑しない、批判しない、寛容であれ、お互いの立場を尊重するように、パウロの言葉に語るわけです。これ許しですよね。こうした姿勢、許しというのは、私たちが生活の中で実践できる出来事なんです。生活の中で許しということは私たちにもできることなのであります。神はそのいずれをも受け入れているとパウロは言います。そして5節6節でパウロは素晴らしい御言葉を語っています。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、全ての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めることです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる、食べる人は主のために食べる、神に感謝しているからです。食べない人も主のためにためない、そして神に感謝しているのです。許しというのは人間の技ではなく、これ神様の技です。神様の御心でございます。しかしこの許しという神の御業は、今日の聖書にはありますように、 私たちが人と人との関わりの中で実践できる神の技なんですね。こうした人と人との間で実践できる許しの実践、許しを通して私たちは神様の御心をこの地上で表すことができるわけです。この後で私たちは主の祈りをお祈りしますが、その中のワンフレーズにこういう言葉がありますね。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。御心の天になるごとく地にもならせたまえ。こういうふうに私たちは主の祈りで祈ります。祈りの実践で、許しの実践で、私たちはこの祈りが実際に生活の現場で起こっていくことを実践できるのであります。3つ目の福音書に目を向けたいと思いますが、ペトロとイエスが対峙しています。ペトロはこの主の祈りを実践しようとしました。主よ、兄弟が私に罪を犯したなら何回許せばいいですか？7回までですか？7回許せばイエス様もそれでいいと言ってくださるだろう。きっとペトロはそう考えて、自信たっぷりこれを言ったんだと思いますけれども、ところがイエス様から返ってきた答えはペトロの予想をはるかに超えていたのであります。7倍どころか7の70倍までも許しなさい。どこまでも許す、限りなく許す。イエス様はそれをこういう数字で表したのであります。さらにイエスは一つの例えを用いて限りない許しを教えます。先ほどの創世記にあるヨセフ物語の中ではですね、大変美しい人間同士の、人間の間で交わされた許しのお話があったわけですが、このイエスがした例え話は何とも下世話なお話でございました。借金返済の例えでございます。例えばファリサイ派の人たちだったらこんな例え話は絶対しないでしょうね。でもこのお話をイエスから聞いていた弟子たちはそこで大笑いしたかもしれません。そしてまあきっと大受けしたんではないかなという気がいたします。イエス様は神の子ですから、まあ、私たちは聖人という言葉を当てはめると思うんですけど、このこういう例え話をするイエス様のことを思うとかなり世間ずれした聖人だなという感じがいたします。そして今日の例え話でもう一つ最後に、注目をしていただきたいことがあるんです。イエス様はこう言いました。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさい。そこで天の国は次のように例えられる。そうなんですよ、この借金返済の例え話、天国の例えなんです。天の国の例えを借金返済のお話で語っている、こんなことをイエス以外の一体誰がするでしょうか。金額もまた巨額であります。家来は1万タラントンを借りた、主人から借りたと書いてあります。1万タラントンというのは、まあ、大雑把に言いまして、日本円で、今の日本円で言うと10億円ぐらいになるそうです。で、この家来はですね、仲間に借金していた。それが、100デナリオンって書いてあります。この100デナリオンというのも、この日本円に、今の日本円に換算すると、おおよそまあ100万円ぐらいということになるようです。家来はですね、自分から100万円借りた仲間を許さずに、主 主人から借りた10億円をチャラにしてもらったんです。帳消しにしてもらったんです。これが天の国ですというお話をイエス様はしています。天の国の例え話としては何とも品がない話だと思われるかもしれませんが、私はこの説教を書きながら天の国は素晴らしいところだなとつくづく思いました。お話そのものは大変人間臭いものですけれども、この例え話の中にはキラリと光る二つの言葉がございました。それを聞き漏らさないでいていただきたいのです。27節、その家来の主君は哀れに思って彼を許し、その借金を帳消しにしてやった。許し、哀れみ、この二つの言葉です。この二つの神の御言葉を伝えるためにイエス様は借金帳消しの例え話をなさったんです。お祈りいたします。主なる神様、弟子たちに語ったイエスの例え話を通して、あなたが憐れみと許しの神様であることを教えられました。それは私たちが想像するよりもはるかに大きく限りない憐れみと許しです。どうぞ私たちにも一人一人それを分け与え、今週一週間を過ごさせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。